私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。さて、ユダが出ていくとイエスは言われた。今や人の子は栄光を受けた。神も人の子によって栄光をお受けになった。皆さん、今日の福音の日課のこの冒頭の部分を聞いて不思議に思わなかったでしょうか。ユダが出て行ったのは裏切りを実行するために他なりません。直前の箇所でユダにサタンが入ったこと、また彼が出て行ったのが夜であったと記されているのは、悪がその力を発揮する闇の中へとユダが出て行ったということになるのです。それはこれから起こる裏切りへと続く状況は、悪の力が発揮される闇の中にあること。こう聖書は説明しているのであります。ところが、このユダの裏切りが決定的となったこの時、イエスは、今や人の子は栄光を受けた。人の子は栄光を受けた。このように言われているのです。私たちの常識では裏切りと闇というものが結びつくのであって、決して栄光とは結びつかないかのように思えるのであり、両者は対極にあることのように思われるのです。しかし確かにイエスはここで裏切りが決定的になったことを受けて栄光を受けたと語られているのであります。このことは私たちには不思議に聞こえます。しかしこれこそ、私があなた方を愛したようにあなたも互いに愛し合いなさいとの新しい掟が示していることなのであります。栄光ということについて考えてみたいと思います。栄光と聞くと私たちは何かの大会で優勝することや誉れを受けること、あるいはそれに伴う輝きといったものを想像します。インターネットで栄光を検索すると第一に出てくるのがとある予備校でありました。お子様の志望校合格を目指しますというこの予備校の歌い文句は、名称ともなっている栄光が難関校合格によって得られるものであることを想像させます。これらの例えからも、栄光とはこの世の価値観における高みに達すること、人と比べて圧倒的であること、称賛を集めることと説明されるのであります。それでは一方、聖書はどのように告げているのでしょうか。聖書の例を拾い上げてみたいと思います。旧約聖書において栄光は主なる神が現れる、いわゆる顕現という場面で描かれています。イザヤ書6章はイザヤが預言者として召される場面でありますが、次のように描かれています。 聖なる、聖なる、聖なる万軍の主、主の栄光は地をすべて覆う。天高く御座に座す主なる神が、いかに神聖であるか、その様子が描写されています。ここで主の栄光とは、人間と隔絶した神の本質を指していると言えるでしょう。人と比べて圧倒的であるその存在は、私たち人間とは隔絶した存在に他ならないんです。申命記五章では次のように記されています。山は火に包まれて燃え上がり、あなたたちが暗闇からとどろく声を聞いたとき、あなたたちの部族の長と長老は皆私のもとに来ていった。我々の神主は大いなる栄光を示されました。我々は今日火の中から御声を聞きました。火の中に現れた主なる神について語られ、それは大いなる栄光と描写されているのです。いかがでしょうか。旧約に見る栄光とはいずれも高みに達すること、人と比べて圧倒的であること、称賛を集めることといった一般的な理解とさほど違いがないように見えるのです。ところが新約聖書に目を転じますと、ローマの信徒への手紙3章23節以下でパウロは次のように書いているのです。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。旧約聖書に見た例と比べると印象が違っているということに気づかれるでしょう。旧約聖書では神が顕現される、民に現れる様子を栄光として描いているわけですが、パウロは罪を犯して神の栄光を受けられなくなったと私たち人間について書いているのです。どういうことかと思い巡らせていると、人が作られた場面に思い当たりました。創世記一章に次のようにあるのです。神はご自分にかたどって人を創造された。これはパウロの言っている神の栄光を受けた人間ということに違いありません。しかもそれは極めて良かったと言われているほどなのです。31節で、作られたすべてのものをご覧になった主なる神はそれらを極めて良かったとしているのです。しかし人は罪を犯して本来の姿を失ってしまったのです。パウロは続けて言っています。ただ、キリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。神がご自分にかたどって人を作られたとき、人は極めて良いとされたのですが、罪に陥ったことで全てを失い、神の栄光を受けられなくなってしまったのでした。しかし、キリストの十字架という 神の恵みによって無償で義とされる、救われる。すなわち神の栄光を受けるものと新たにされたのであります。ユダが出ていくとイエスは言われた。今や人の子は栄光を受けた。神も人の子によって栄光をお受けになった。私たちには不思議に聞こえた福音の日課の冒頭の言葉でありますが、先のパウロの言葉に合わせると、キリストの十字架が罪をあがない、神の栄光を受けるものとして私たちを回復してくださったのだということがわかるのです。ですからユダの裏切りが決定的になったことで、キリストの十字架の出来事が具体的に動き出し、人の子イエスは栄光を受けたということになるのです。そして裏切りと栄光、私たちの目には決して結びつかないと思われるものでありますが、主は両者を合わせ告げられているのです。今や人の子は栄光を受けたと。両者を結びつけるのは私たちの知識や常識ではなく、キリストの十字架を通して示された神の愛に他ならないんです。さて、第二の朗読でお読みいただいたヨハネの黙示録21章に次のようにありました。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいてその神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも老苦もない。これはルーテル教会の式文において葬儀の際読まれる聖書の箇所の一つになります。彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも老苦もないと言われている後半の部分などは、大切な人の死を経験し悲しむ方々への慰めにふさわしい、そういう御言葉と言えるでしょう。しかしそれにも増して重要なのは、その前半部分で告げられている言葉になります。次のように告げられていました。神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいてその神となる。神が私たちと共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいてその神となってくださる。だからもはや死はなく、悲しみも嘆きもない。こうして私たちの目の涙はことごとく拭い取られるというのです。すべての理由は私たちにではなく、神が私たちと共にいて私たちの神となられる、ここにあるのだと言われているのです。私たちが神を求めているから、信じているから、知っているからではなく、神が私たちと共に住み私たちの神となってくださるから、だから私たちは神と神の民とされるのだと告げられているのです。 しかしまだ私たちには神は人と共にいて、その神となるということと、もはや死はないと言われていることが、こうしっくりとこう結びついていないようにも感じられるのです。そこで以前もご紹介したことのある藤木先生が、生きているものの神ということについて次のように書いていた文章をご紹介したいと思います。神は生きているものの神であるとは、神はあらゆるものに命を与え、これを支え、働かれている方だということです。したがって、この神の前には命しかないのです。神はすべてのものを生かしつつ神なのであり、それ以外ではないのです。いかがでしょう。神はすべてのものを生かしつつ神なのであり、と言われています。それ以外でないのです。神の前ですべてのものに命が与えられ、すべてに意味が与えられているというのです。私たちの目には、無駄に思えること、無力、無意味と思われるものも、神の前では命があり、意味があるということであります。私たちにとって限界である死さえも、神の前では命が与えられ意味がある、このように言われているのです。これが私たちの神となることによって、もはや死はないと言われていることをつなげる事実なのです。私たちの常識では決してつながることはないのです。これをつなぐのが神の愛に他ならないんです。聖書に目を戻しますと、さらに次のように言われています。ことは成就した。私はアルファであり、オメガである。はじめであり、終わりである。はじめであり、終わりである。これは、はじめから終わりまですべてが、主の御手のうちにある。言い換えるならば、私たちの生きる世界において、主の御手のうちにないものは何一つないということです。良いことはもちろん、私たちには悪いと思われることさえも、主の御手のうちにあるということです。そして、私たち自身も、主の御手から決してこぼれ落ちることはないということです。私たち人間の常識的な理解では、主の御手のうちにあるならば、悪いことなど起こるはずがない。このように思えるでしょう。ですから、危難災害に遭うとき、人は主なる神を見失ってしまい、神はおられないのではないかと疑い、絶望してしまうんです。しかしそうではないのです。私たちの目に肯定的に映ることにも、否定的に映ることにも、すべてに意味が与えられているのです。主なる神は、良い時にも、そうでないと映る時にも、変わらず共におられる神だからです。過去2年を超える新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、 人々を不安と恐れの中に陥れました。教会も礼拝を休止せざるを得ない時間を過ごし、いまだ皆で集まっての礼拝が実現しないままであります。この2年間の歩みは、私たちにとってただただ否定的に見えるのです。しかし、始めから終わりまで、すべて主の御手のうちにあるというのですから、この2年の時、一瞬も主の御手から離れた時などないのです。私たちの目には否定的に見え、主がおられないと思えてならない時も、すべて主の御手のうちにあって、一つ一つに意味が確かに与えられていると、御言葉は告げているのです。これが主にあってすべてに命が与えられているということであります。アフターコロナと言われます。コロナ感染収束後のことが考え始められています。コロナ以前に戻ることはできないかもしれません。コロナ禍にあって失ったことも数々あるのですが、得たことも少なくないのが事実です。私たちはこの2年の間に経験したこと、礼拝を休止したこと、グループを分けて礼拝を再開、継続していること、など、困難を象徴するような経験を重ねてまいりました。その一つ一つに、それでも意味が与えられているというのです。この与えられた意味に、心を傾けて生きること。これこそ、コロナ収束後の私たち教会の在り方を見出すために、欠かすことのできない作業なのではないでしょうか。そうすることで、否定的にしか見えなかったことに、それでも命が与えられている。意味が確かに与えられているということが、明らかにされていくのです。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。キリストの十字架を通して示された神の愛は、あらゆる困難、苦しみ、悲しみ、悩み、恐れのただ中でこそ輝きとなって、私たちの弱さを持ち、すべてに意味を与え、すべての人々を生かす力なのであります。人知では到底計り知ることができない神の平安があなた方の心と思いと、キリストイエスにあって守るように。アーメン。